H&Aのホールディングス、ヘルプステーション。
ZIP FM サタデーゴーアラウンド、南條大輔です。毎週土曜日のこの時間は H&A ホールディングスヘルパーステーション。介護を必要としている人、まだ介護をしている人、そして介護という言葉は知っているけれど自分には必要ないだろうなと敬遠しがち、そんな皆さんに向けて正しい知識を持っていただけるように介護について理解を深めていこうというコーナーです。では今週も介護施設の運営、介護講師をしていらっしゃいます高野正音さんとお話です。高野さん、お願いします。
よろしくお願いします。
まずはですね、先週まで、ずっとこうヤングケアラーについて伊藤孝恵さんをコメンテーターにお迎えしまして、いろいろこう話をね、してきたんですけども、本当にたくさんの皆さんにメッセージ、ツイッターでの反応いただきましてありがとうございました。
すごいですね、この反応の仕方というのか、
いやもう文章も本当に熱いメッセージというか長いメッセージがいっぱいいただいて、みんなこう真面目に聞いてくれたんだなというのを実感しております、
は
い、
これはやっぱりあれですよね、こういった内容ももちろん高井先生の方にもお渡しするんですけど、皆さんに直接また返事してもらいたい、
またそうですよね。だから皆さんのメッセージが国会質疑で ZIP FM のリスナーの皆さんからいただいたメッセージって一言はありましたからね。
びっくりしたね。
国会で ZIP FM の名前出たという、あれでも驚きましたけども、そしてお礼が来てまして、もう一つ、以前ですね、おばあ様が亡くなられるときに最後になんかこう梅酒を飲ませてあげれてよかったと、
はい、
あとはその塩酒という、栄養補給の食品がちょっと余ってるのでっていうことで、高野さんが施設などに引き取ってもらいますよっていうアドバイスをされた回があったんですけど、そのメッセージのお礼がですね、田原市の女性の方から来ておりまして、お二人のそのコメントが私の気持ちをすべて代弁してくださっていて本当に胸が熱くなりましたと。で、実際にその梅酒をね、最後にこう飲ませてあげたその行為に関しては、孫同士みんなでこう幸せに亡くなったねって笑い話になりましたと。
でもこういう梅酒に限らずですけど、なんかこういったおじいさんおばあさんとか、また動ける時とかも含めて、ああしときゃよかったな、こうしたらよかったなっていう後悔残さないようにするっていうのは僕はすごく大事なことだと思うんでね、よくあるじゃないですか、おじいさん喜ばせるためにとか、おばあさん喜ばせるためにってよく言うんですけど、実は家族の思い出作りなんですよね。
そうですね。
だから僕たち側の方がとっても大切なことなので、いいことをしてくれたなって思いますよ ね。
メッセージはお礼ありがとうございました。で、今日なんですけども、こちら知多郡の恵子さんがですね、介護施設で介護をしていて、利用者さんがマスクをすぐ取ってしまうんですけれども、というこのメッセージについて1曲挟んでからお話ししていきます。 H&M ホールディングスヘルパーステーション、介護室の運営、介護講師をしていらっしゃいます高野正音さんとお話です。高野さん、お願いします。
よろしくお願いします。
そう、今日はですね、この知多郡の恵子さんから、まだコロナがありますけれども、その介護施設で利用者さんがマスクをすぐ取ってしまうので、介護施設内では、ほとんどやっていません、マスクしてません。もちろんこちらはマスクしていますけれども、唾もよく飛んでくるし、とても不安になりますというメッセージだったんですが、
まだまだコロナは終わらないですよね。
そうですね。
実はうちの介護施設は、利用者さんは全員マスクをしてないです。
マスクをしてない、
はい、もう最初からしなくて良いというふうに言ってるんですけども、
はいはい、
まずそのマスクの役割が何なのかっていうことを考えなければ、どうしても今コロナ対策って国の方からもいろんなところからもマスクマスクマスクマスクって言うじゃないですか、
はい、
確かにマスクは必要ですし大切なものだとは思うんですけど、何でもかんでもマスクすればいいかって言われたら、僕はそうじゃないと思うんですね。で、なぜうちの介護施設は施設内でマスクをしなくて良いとしてるかっていうと、
はい、
持ち込まないということをまず徹底しているので、中の利用者さんたちからコロナが発生するということは原則ないわけですね。
はいはい。
ってことはマスクっていうのはもらわないという効果のためにしてるのではなくって、飛ばさないという効果のためにしているので、そこから発生しないのであれば、そこにいる人たちがマスクをする必要性はないわけですよ。例えばそこに持ち込まれた場合、例えば施設の中でクラスターが出てる場合、それは必要でしょうね、
はいはい、
でも通常時の場合であれば、職員が先に発熱をする、症状が出る、または誰かが出るっていうところから、利用者さんは二次感染三次感染で移ってくるので、最初からマスクをしておくという必要性はそれほどないんですね。
なるほど。だから外部と接触しているのは、
はい、
その施設で働く人であって、
そうです
その人たちがコロナに感染していなければ、
そうです、
中の方々は隔離されているわけですから、
そうです、
コロナになってるわけがない、
わけがない。なので職員とかはマスクの必要性はありますし、例えば職員が濃厚接触になった、または感染したっていう時にはメリハリをつけて、その濃厚接触の人はマスクをする必要性は利用者さんであっても必要であるとは思うんですけど、何もない、入ってきてない平常の状態であったらマスクをする必要性はないということになります。
ですよね、
はい。
ってなると、この今日の結構さんのメッセージに関して言うと、まあ別にちゃんと働いてる方々、はい、外部と接触する方々が検査を普段からちゃんとして、
はい、
あの持ち込まないという前提の上だったら、
そうです、通常の状態で言うんだったら必要ないということになります。
ですよね、
はい。
いやでもなんか昨今テレビ見ててもなんかこう不思議なマスクの利用の仕方というか、今その人はマスクする必要があるのかっていう場面とか、
そうですよね、外歩いてる時とか ね、
あのね、そうですね、まさに去年の夏とか最初コロナの頃って、はい、の夏って、外を歩いてる時は一人だったら、はい、周りに密じゃなかったらマスク外してもいいですよ、はい、しなくてもいいですよ別にっていう話は、
今も変わらないですよそれ。
なんかでも最近またちょっと風潮が変わっていたというか、
そうです、あのちゃんともう一回原点に帰るべきですよね。最初いらなかったものが今いるようになるわけないので、
はい、
だから例えばこれからランニングする人とか見えますよね、うん、マスクしながら走るのは体に悪いのでやめた方がいいでしょうね。
負荷かかっちゃいますもんね。
負荷かかります。でおまけに一人で走ってるの誰に移すのっていう話で、
ですよね、
はい。だから人に移す可能性がある、危険性がある、またはどっかそういう人混みに入るっていうところでマスクをして、それ以外のところではマスクを外すっていうメリハリをもうつけていく時期ではないんでしょうかね。
なんか今までの話とまた変わってきてたし、それをこうやって押し付けられていくと、はい、そういう風に思っちゃう人も増えてくるじゃないですか、
はい、そうなんですよ。だからあのマスクが効果がないとは言いませんよ、うんうん、ただマスクってそこにあまり走りすぎてしまうのもおかしな話で、マスクそんだけ効果あったら第6波こんなんなってないでしょ。
まさにだって今までで一番本当に皆さん気を使うように、まあもちろん外、ね、外に出れるようにはなりましたけども、でも手洗いもすごく皆さん徹底するようになってますし、はい、マスクもこんだけつけるのも普通の生活になってきた中で、
はい、
こんなに増えるわけないです
も
ん
ね。ないですよ。まして飲食店だってマンボの時は閉じてたし、はい、前と同じことしてたじゃないですか、はいはい、だからもともとの感染源広がり方が変わっているにもかかわらず、その対策対応は何もしていないので、結局高止まりで続いているっていう状態になってるわけじゃないですか、
はいはいはいはい、
だったらそのマスクを徹底するって、みんなマスク徹底してますよね、うん、僕外を歩いてる時マスクしないんですけど、はい、ちょっと白い目で見られますよ。特に外にいる時は、うん、そこそこの距離空いてれば風もありますから、うん、そんな映るようなことはありませんので、うん、あのそこまで神経質になる必要ないと思うんですよ、うん、例えば2人でねくっついて歩くんだったらいるかもしれませんよ、うん、で2人でくっつくんでもうカップルいらんてマスクいらんて
家族とかね、
そういらない、うんうん、でだからそのマスクをつけなきゃいけないよ、ここでは必要だよ、でもここでは外そうねって、もう今だって2類を5類にした方がいいとか言ってる人もいるぐらいですからね。
だから今多分車乗りながら聞いてる方々もふと周り見渡すと一人で車乗ってるのにマスクしてらっしゃる方いますもんね。
いるいるいる。誰に移すの？
ねえ。そういうことですね。
だからそうですそうです。
さっきの話もこの恵子さんの話も、だからもう移す、ね、大丈夫だっていう前提で今言ってますから。
そうですそうです。だからその大丈夫だよっていうところでいらないんですよ。うん、もしそこ必要だったらそれは必要なんでしょうけど。もちろんもちろん、うん、だから最初から介護施設の中でマスクがいるのかって言われたらいらないです。うんうんうん、それが必要な状況になったらいるでしょうし。うんうん、っていうところになるので、僕はね、もう最初からそうなんですけど、介護施設に限らず、あのマスクは基本的に外せれるようにアプローチかけてます。しない方向で極力やってます。うんうんうん、それはあのうちの事務所の中でもそうなんですけど、うんうん、濃厚接触が出たりとかしたらマスクはつけるんですけど、はい、それ以外では事務所の中でうちはマスクしないです。うんうん、本社の方は、まあ利用者さんいませんしね。
うんうん、ちゃんとそのぐらい徹底してるっていう前提ですからね。
そうです、うん、だからその代わりあのうちは検査も施設の方に置いてますし、はい、あの濃厚接触とか出たらバーッと検査もするので、うん、そういった対応はすごく早くしてますから、うん、そういった状況をきちっと整えるのであれば、そこまで神経質に並んでもいいかなって思いますね、
うん、はい。恵子さん、まあまあ、 あのいろいろね、その場所の施設によっても違いますし、
はい、
いろいろこう考え方もあると思うんですけど、まあ、基本ね今おっしゃった通り、やっぱり僕も、ね、そのやっぱメリハリというか、はい、改めて一回そのマスクというものをこう、まあ、考えるタイミングになればね、これからあの暑くなってきますし、
もうあのコロナ自体、うん、もうそういう時期ですよ、
うんうんうんうん、
だから僕は2類を5類にするっていうんであれば、マスクをしましょうっていうのはやめてほしいなって先に思っちゃいますね。
ね、本当海外の状況などを見るといろんなこう、まあ、違いがね、はい、今考えるべきなんだろうなっていうタイミングに来てるかなっていうの僕も、はい、思ったりしております。高野さん今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
このように介護についてわからないことなどあればお答えしていきますのでメッセージをお待ちしています。オーバージップ FM ウェブサイトエントリーです。ツイッターでのご参加もお待ちしています。ぜひ感想などもハッシュタグカタカナでサタゴをつけてご参加ください。メッセージ採用させていた方には1000円分のクオカードをプレゼントします。皆さん今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
以上ヘルパーステーションでした。
H&N ホールディングス Helper Station。